いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうもです。
どうもどうも、よろしくお願いします。常連客のジダラクサイさんもこんばんはです。
え、こんばんは。ネットフリック解約だよ、解約
ネットフリックスねまあちょっと今日はそんな日でしたけれどもね。はい、
いや、今回の戦犯をもし探すとしたらテレビ局でしょう。
あ、まあ、それはそうですね。なるほどね、うん、うんうん、まあ今日はそれについて語る日じゃないんですけど、それもちょっと語りたくなってきますけどね。うん、ですね、今日は弱ということで、一つちょっとショートで撮りたいと思ってたんですけど、一通先に置き手紙をねご紹介したいと思います。久しぶりですね、ナスビ仮面さんからいただいておりますよ、ありがとうございます。タイトル、見ていなくても印象に残るメーテルということでいただいてます。カッカさん、萩和さん、ジダラクサイさん、こんばんは。いつも番組楽しく拝聴しております、ナスビ仮面と申します。2度目の投稿となります。皆さんもご存知のように、先日メーテルを演じられていた声優の池田雅子さんがお亡くなりになりました。 SNS でもこの時は銀河鉄道999の話題が多く語られていたように思います。私、恥ずかしながら皆様と同世代という自覚はあるのですが、銀河鉄道999をちゃんと見たことがないのです。そこで愚者級の皆様にお伺いしたいのですが、銀河鉄道999の見方と申しますか、どういう作品でどこから視聴するのがおすすめか、アドバイスをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。追伸、ここのところのアニメフリーレンの作画にビビっておりますということでいただいております。はい、ありがとうございます。お二方もご存知のように、銀河鉄道999でメーテル役を演じられておりました池田雅子さんがね、お亡くなりになったということで、はい、これはマスターもニュースはご覧になってましたよね。
いや、もちろん見てますよ。
はいはいはい、非常に何て言うんですかね、こうメーテル役が本当になんとかしっくりくるというかね、印象的なイメージもあるし、個人的にはすごく一度聞いたら忘れられないような声かなと思ってて、よく覚えてるのが、あのお茶の綾鷹の CM でナレーションしてましたよね、確か。それで、あの流れてきた時にすぐ、あ、メーテルの声だってね、こう僕分かったんですよね。あ、池田さんの声だなと思って、後で調べてみてやっぱりそうだったっていうことがあったりして、うん、すごく印象に残ってました。ジダラクサイさんもまああれですよね、メーテル役、まあお名前はちょっとあれかもしれませんけどね、あのご存知だと思います、作品もメジャーですからね。はい
はい、あ、もちろんあの見ておりましたし、うん、あ、もうそういう時代なのかちょっと寂しくはなってしまったんですけども。
そうですよね、はい。ということでマスター、今回我々に一つ宿題が与えられてましてね、銀河鉄道999が、うん、まあどういう作品であって、まあ、見方とそれからどこから視聴するのがおすすめかということでね、なんかちらほらと愚者級でも語った記憶はあるんですけれども、改めてこうやっていただきましたので、ちょっと整理してねお話をしたいなと思ってるんですよ。はい、でちょっと最初に私の方から概要的な部分のねお話をさせていただきます。銀河鉄道999という作品は、松本零士さんによる漫画作品が原作です。なんかビッグコミックの印象があるんですけど、まあ、キングなんですよね、掲載誌は。少年画報社の少年キングに、1977年から81年にかけて連載をされていた作品ですので、まあもうかなり古い作品にはなりますよね。はい、でまあいろいろとそこから展開をしていくんですけれども、ちょっと前にもマスターに聞いてたら申し訳ないんですけど、この銀河鉄道999という作品は、まあ、どういう形でこう知ったというか、マスター的にはどんな感じだったんですか、この辺りは。
あーとね、
はい、
ちょっとその辺の前後関係は自分でも正直あんまり覚えてはいないんだけど、やっぱりきっかけはヤマトなんですよ、テレビのね、
うんうんうん、
テレビのヤマトが、アニメのねヤマトがきっかけで、で松本零士という存在を知って、
はい、
でその後で39がアニメ化されてるんですよね。
順番としてはヤマトがあって39でしたよ、
ね、ヤマトあって39ですね、うん、で、そこで39を知ったんだったかな。で漫画があるっていうことを知ったのかな。ちょっとその辺の前後がね、うんうん
はいはい、
自分でもちょっと曖昧なんだけど、
はい、
まあ39という 作品があるよっていうことが分かってでまあテレビ版見たり漫画読んだり、
はい、
うん、でも漫画ってなかなかこう触れづらいところが正直あってね。
そうですね、
うん、結構ねなんか掲載誌も変わってた気がするんだよね。
はいはい、確か小学館に移るんですよ。でビッグゴールドっていう最初は雑誌に続編を書いてたんですが、うん、ビッグゴールド自体が休刊になってからはビッグコミックに移籍してて、うん、まあ、その後はウェブ上で不定期に連載をされていて、で最終的に松本零士作品によくあることなんですが、うんうんうん、まあ、最終的に未完のまま零士松本先生がお亡くなりになるっていうパターンでしたよね確かね。
で、まあ、そんなんで漫画もポツポツ読みながら、
はい、
だけどまあアニメの方がずっとやってたんで、
うんうん、
でやっぱりね自分はあのテレビ版のアニメにドハマりしたんですよ。
あ、やっぱテレビ版
ドハマり、はいはい、でその後で映画がやったんで映画も見たって感じ。
なるほどね、
うん、うんうん、じゃあそんな感じですね。
ありがとうございます。じゃあ映像作品としてはやっぱりじゃテレビから入ったって感じですよ、
ね、テレビからですね、
はいはいはい、ありがとうございます。ジダラクサイさんは39はどういう感じでこう入ってった感じですか？
私はですね、まずその再放送の枠で見させていただいて、うんうんうん、まあ、その前にですね、うんうんうん、実はあの私が子供の頃って年に1回ぐらいあのアニメに関するその情報番組やってて年に1回ぐらいアニメスペシャルみたいなのやってくれるんですよね。
はいはい、ありましたよね。
はい、であるとかその懐かしのアニメの総集編みたいとかそういったものがその各テレビ局に年に1回ぐらいあったんですよね。
はい、
でその中でヤマトであったりとか銀河鉄道39って触れられていたんですよね。
うん、
なんでかというと取材価が強いから。
はいはいはい、そうですね、はい、うん、
ということがありまして、あのそれで、あの事前情報をある程度知っていたんですよ。なんか宇宙に列車が飛んでいくらしいみたいな、
はいはいはいはい、
そのぐらいの気持ちなのと、うんうんうん、あとようわからんあのマリモみたいな黒いマリモみたいな車掌さんがいて
マリモいるね確かに、
はいはいはい、
うんうん、はい、でなんか鉄郎さんっていうのが
はいはいはい、
いるらしいと。
そう
ということが分かりまして、
はい、
はいはいはい、でそこまで分かったんですけど、でそこから先が分かんなかったんですけども、幸いにですねその再放送の枠であのね、はい、散々こうアニメに関しては不遇だと言われてはありますけれども、あの全く供給がないわけではなかったのでうちは、夕方の再放送枠で銀河鉄道39に流されたことがありまして、それで見てました、
はい、なるほどね、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、私も、マスターと近い感じなんですよね。まあ、ヤマトがあって、で、ああ、松本零士先生っていう方がいるんだなと思って、やっぱ非常にこう、なんていうか、ロマンチックな作品、作風で、ああ、すごいなと思って、で、ああ、銀河鉄道39も知ったと。で、まあ、私は、なんといっても岩手県の出身というか、当時はもちろん岩手におりましたので、銀河鉄道っていうね、やっぱキーワードを聞くと、ああ、宮沢賢治のみたいな、そうそうそう。だから、このフレーズそのものに、まあまあ、もともと親しみがあったということもありましたので、まあ、兄貴と一緒に、うん、見てて、まあ、テレビアニメはとにかくよくできていたんですよね。うん、で、これは、まあ、シナリオライターでもよく手本にするべき作品の一つって大体上がってくるんですよね、39って。これのテレビ作品は、結構長いんですよ。全113話あるんですけど、基本的に、うん、1話完結型なんですよね。で、ワンエピソードで一つの惑星に、こう、たどり着いてそこでいろいろと、まあ、物語が進行していろいろあってそこの惑星を後にするみたいなパターンが、まあ、基本パターンとしてあって、さまざまな個性のある惑星にこう立ち寄るっていったようなそういうロードムービー的な作りで、 まあ、基本1話完結、まあ、たまにちょっとイレギュラーな回が挟まったりしてアクセントになるんですけど、まあ本当によくできたお話で、キャラクターも魅力的で、だからこのテレビ版で一気にこう39のファンになった人って結構いると思うんですよね、うん、でまあますび仮面さんがどこから視聴するのがおすすめかアドバイスをいただきたいと言ってるので、アドバイスせにはならんと思ってるんですけど、あのすいません、ちょっと多分参議院さん用なのかもしれないですけど、僕の考えとしてはそんなにすりないって複雑なようで複雑でないと僕は思ってましてね。で基本的に長編映画は3作あるんですよ。79年に公開された銀河鉄道39、それから81年公開のさよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅で、98年のエターナルファンタジーのこの3作なんで、これが基本時系列順なんですよ、うん、だからヤマトと違って基本シンプルかなとは思ってて、この3作の映画を、まあ、押さえていただければ大体のストーリーは分かるんじゃないのかなと思うんですよ、はい、ちょっとテレビは長いのでね、はい、113話あって、で基本映画は、まあ、そのテレビの内容をなぞってはいるので、まあ、キャラクターデザインとかは全然違いますけどね、鉄郎めっちゃイケメンになってるやんとか思ったんですけどまあまあまあと思いますけど、マスターはいかがですか、どういう見方として。
うん、いや正直、
うん、
そこは人それぞれだと思っているので、
はい、
まあ突き放すようで申し訳ないんだけど、好きなように見たらいかがですかっていうところが最終的な答えにはなるんだけど、
はい、
だけどそれじゃあまりにもひどいのでね、
うん、
でまあまあ僕らとまあなんていうの、その、うん、同じ感覚でその後になって、
はい、
ああそうそうあそこそうだよねみたいな話をされしたかったり、我々の話を少しこう理解したいみたいなところがあるのであれば、うん、
はい、
とりあえず最初のテレビ版、う
ん、はいはいはい、
だから、
うん、
ちょっとね調べたんですよ、
はあ、
そしたら、
はい、
アマプラだと、うん、今東映アニメチャンネル、
はいはいはい、
入らないと見れないみたいなんだけど、なんか14日間無料とかいうのがあるみたいで、うん、
はいはいはい、
で113話あるから、まあ、全部見るっていうのはちょっとね、
うん、
まあ現実的ではないかもしれないんだけど、
はい、
とりあえず例えば最初の4話、うん、2時間分、
はいはいはいはい、
うん、まあ実際には1話25分なんで2時間ないですけど、うん、とりあえずその最初の4話ぐらいって結構話動くんで、
そうですね、
その辺まず見てみてはいかがかなというふうに思うんですよね。
なるほどなるほど。
でそれで、
うん、
なんかこう趣味が合うなというか、その、うん、感覚が合うなと思えばそのままテレビシリーズの続きを見ていただければいいし、
はい、
もしくはその五代醐の歌のあれを見たいなと思ったら劇場版の最初のやつ
そうですね、はいはい、
うん、僕は最初の劇場版しかおすすめしないので。
あ、そうですか。2作目3作目は、う
ん、2作目3作目は俺なくてよかったと思ってるんで
なるほどね、
うん、だって1作目すごい綺麗に終わってるのに、ね、あれ2作目作る必要ないんだもん。だって
それは当時から議論があったと思います。
うん、はい、うん、
そうそうそう、
だからその辺っていうのはまあ考え方次第だけど、自分としてはテレビ版と最初の劇場版かなっていう、
うん、
はいはいはい、でまあテレビ版にもエメラルダスが出てきたりとか、そういう他の世界というかね、まあ他にこうクロスオーバーするようなキャラクターっていうのが出てきたりとか、まあそういうのもあるんで、
はい、
まあまあまあまあまあやっぱ最初の4話ぐらいかな、うん、まず最初の、うん、まあ1話でもいいですわ。
ああそうですね、
第1話でもいいですわ。
なんで彼らが、ね、うん、旅をすることになってるのか、大体1
話。ああそうそうそうそうそう、うん、でそれを見ていただいて、でこう感覚が合うかどうかとかっていうのを見てもらえば、
うん、
まあ良いかなという感じですかね。
そうですね、
うん、
うん、 ありがとうございます。その
あとおすすめはね、16話とかね、おすすめなんだけどね。
16話ってなんだっけ、う
ん、ホタルの街。
ああ、ホタルの街ありましたね。
はい。はい、
僕はあの
とか好きですよ結構、うん、
冥王星とか僕は好きですね、うん、あの機械人たちが自分、うん、生身の体をねこう廃棄していく、うんうん、あの辺のエピソードは好きですね。結構ありますね、うん、なんか、まあ、あと終着駅もちろんダイアンドロメダになるわけですけども、
うんうんうんうん、
まあ、割と印象的なあの星は星々は結構あるんで、みんな結構テレビシリーズを見てる人たちは、うん、俺あそこの星のエピソード好きなんだよなっていうのを一つや二つは持ってるかもしれないですよ、
うんうん
うんうん、はい、ありがとうございます。ジュダラクサイさんはいかがですか、見方というかどこから入るとおすすめしますか、もしジュダラクサイさんでしたら。
テレビシリーズを全部見ましょう。以上、閉店。
さっき言ったじゃん、もう113話あるんやで。
いや、はい、113話もあるんですよ。それだけ楽しめるってことです。
まあまあまあ、でもね、
だからゆっくり自分のペースで見るのがいいんですよ、うん、はいはいはい、そういうのを。
いや、
うん
うん、でも確かにやたらめったらテレビ版がよくできてるっていうのは僕も同意見なんですよ。
そうそう、あの、うん、ですから、あの時間があるとき1話だけとか今日は2話とかっていうような形で少しずつこう、
うん、
あの本のページをめくるぐらいの気持ちでこう
長く
楽しめていける作品なので、
はい、
あの自分のペースで楽しんでいただけたらなと私は思っています。
なるほどね、まあ、うん、それだけの価値がある作品であることは我々3人の中で依存はないと思うんですよ、うん、だからね、ビフテキでもかじりながらね、ゆっくり見るのが
実は。ビフテキ
いや、ビフテキじゃないですか、やっぱり。
そこはラーメンじゃないの？
ラーメンも、ラーメンもいいけど。ですので、だから、もし時間に本当にじっくり楽しめる余裕があるんであれば、私もそういうことであれば、もちろんテレビシリーズを丁寧に丁寧に、しかもね、1話完結なんで見やすいんですよね、実は、とっても。
うん。
うんうんうん。で、あ、ここの星のエピソード好きだなとか、そういうのをゆっくり味わいながら見るのが、実は一番、銀河鉄道999を、楽しむ上ではいいのかもしれないですね。うん、
そうですよ。でその回数だけやっぱりそのオープニングとエンディングを聞くからやっぱり染みてくるわけじゃないですか。
そうなんですよね。いや、
はい、
そ僕はどっちかというとあれですよ、五代五よりもやっぱりテレビ版のやつが好きですよね。汽笛の音から始まる方がやっぱりいいですよね、うん、
いや、やっぱあれはいいですよ。
おイントロがいいですよね。なんかこうワクワク
する。イントロがいいです、ね、いやだってね、物語が始まる感じがするじゃないですか。
そうそうそう、いや本当、うん、結構アニメ史に残る名オープニングですよねと思いますよ、うん、
あれはやっぱりその1回とか2回で終わっちゃうっていうのはもったいないんで。
そうそうそうそう、
何かあれです、少し準備をしながらでもこう配信で見られると思うんですけど、始めていただいて、
はい、
曲を聴きながらこう少しずつこう39の世界に没入していくみたいな体験ができると思うので、なんかがっつりこう見るっていうわけじゃなくて、
うん、
じゃあ30分だけ休憩しようかっていう時に見てもらうとか。
そうですね、
その時だけ39に乗ればいいんですよ。
そうですよね、いいと思います。佐々木功さんのね歌がしみるんですね、本当にこう、はい、
それです。やっぱその羽生さんがおっしゃる、まあ、マスターがおっしゃるようにやっぱり4話ぐらいですごいがっつりこうう
んうんうん、
話が動いてからそこからテンプレの形になっていくんで。
そうですね、うん、
はい、
まあそして、まあ、今回ね結構話題になるきっかけになったのはやっぱりそのメーテル役を演じられてた方がねこう亡くなってしまったということで、まあ本当に当時からとても人気のあるキャラクターで、その後のいろんなアニメにも影響を与えた存在だと思いますけれども、マスター的にはこうメーテルというキャラクターはこうどのようにこう感じてたというか捉えてたというかいかがでしたか？
いやそれはもうあれでしょう、どっかの赤い人みたいにさ、
はいはいはい、
私の母にもなってくれる存在だったっていうやつじゃないの？
いやなんかすごくこうまあね、まあ皆さん多分メーテルっていうキャラクターは知らない人はほとんどいないと思うんですよ、このラジオを聞いてる方だったらね、うん、ですごいこう、まあ、特徴的な、まあ、ビジュアルもしてますけど、 本当に実は結構ね、テレビ見てるといろんな顔を覗かせてくれるキャラクターでね、面白いんですよね実はね、だからすごく魅力的なキャラクターだし、まあなんといってもああいうこう謎めいた、いろんな秘密を持っていそうで、でも主人公にすごく寄り添うキャラクターっていうところで、まあやっぱりこの作品の牽引力の源はやっぱメーテルだと思うんですよね。だからすごいそういう意味ではすごく印象に残っている人も多いだろうし、当時メーテルに恋をした、アニメファンも多分いっぱいいたんだろうと思うんですよ。だからやっぱりある種その39という作品の本当に象徴的なね、キャラクターを演じられてた方だからこそ、今回こういうね訃報が伝えられた時にみんな席を切ったように SNS でいやーこの場面が良かったよねみたいな思い出話をされたんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、ただこれなんて言うんですかね、39は松本零士作品の常なんですけど、スピンオフとかね、いろんなキャラクターが出てくるんで、こうそれでちょっと分かりづらくなってるところも正直あるんですよね。
そうだからアマプラを今とりあえず999、39で検索すると、
はい、
自分のとこだとなぜかトップが映画のさよなら銀河鉄道39なんですよ。
あ、そっちになっちゃうの？
トップが。
あらら。
で、次が映画の銀河鉄道39で、テレビ版がアンドロメダ編っていう風に名前がついてて、
はいはいはいはい、
これが3番目に出てくるんですよね。で、4番目がエターナルファンタジーなので。
あ、本当だ。本当だ、僕もそうなってる。
だから、自分としてはこの3番目のアンドロメダ編、これをまず見てほしいなと思いますよね。
そうですね。
で、あとはそのすぐ左隣の劇場版の39を見ていただければまあいいかなという。
なるほど、
ね。で、あとはこうなんか見るたびにいろんな雑念が混じってくるんで、自分としてはこの2つだけかな、おすすめするのは。
なるほどね。はい、はい。もうね、結局ほら、ハーロックも出てくるし、エメラルダスも出てきちゃうし、あとまあ、トチローとかも出てきて、どんどん、なんていうんですかね、こう、手塚さんのスターシステムをある種採用してるので、他の作品のキャラクターが結構出てきちゃうのよね。でそうなるとあれあれみたいな感じでだんだん分かりにくくなってしまうっていうところは正直あるし、あと、まあそれこそ銀河鉄道物語っていう作品もあるんですよ。ちょっと分かりづらいんですけど、
ね、あるね、
またこれがちょっと別にあったりなんかしてあれなんですけど、ただやっぱり今まで触れたことがないっていうことであれば、やっぱり時間に余裕があればぜひテレビシリーズを丁寧に、追っておいただきたいっていうことで僕もいいのかなと思いますね。まあそれぐらい本当テレビシリーズは傑作と言っていい作品です。はい、ということで、これがまあ愚者級的な答えということでよろしいでしょうかね。
いいんじゃないだろうか。やっぱりそうだよね。3話で例のタイタンの眠れる戦士でしょ。
はいはいはいはい。
で4話が大盗賊アンタレスでしょ、で5話が冥王星の迷いの星の影なんで、まあまあやっぱりここぐらいまでかな。
そうですね、
まずは、
まあある種最初の4話5話で物語の主要な要素というかね、動機づけみたいなもの、設定的なものは大体多分入ってくると思うので、まあ、そこから先は本当にロードムービー的に、まあ、ここのエピソード、それもまた面白いんですけどね、ここのエピソードもね、それがすごい作品だなと思うんですけど、また徐々にそのじゃ銀河鉄道って39そもそも、ね、どういうものなのかとか、あるいは、まあ、メーテルにしろ車掌さんにしろとにかく謎が多いキャラクターなので、その辺がどういうふうにこう関わってくるのかとかね、そう、まあそういう本当に面白い、作品だと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、そんなところですかね。はい、いや なので、はい、ちょっとやっぱり僕も最初時間がなければ映画どうですかって言ったんですが、うん、あのお二人の話を聞いて、はい、あのやっぱりテレビをまずは丁寧に味わっていただくことをあのお勧めすると終止買いをさせていただきたいと思います。あとい
や、うん、やっぱりあれなんですよ、うんうん、あの映画版は、
はい、
やっぱりねそのテレビ版を通ってきてる人向けみたいなところがちょっとあるのよ。
ありますね確かに、
うんうんうんうん、だからいやもちろんねその
わかるようになってますけどね、一応ね、
劇場版だけ見てももちろん面白いんだけれど、
はい、
やっぱりね自分はねテレビ版を通ってこそなんかその、うん、面白さがより深まるというか、
はいはいはいはい、
そういう感じがあるのでね、
特にで映画ね最初の映画ラストはね確かにテレビを通った方が感動はひとしようかなとは思いますね、う
ん、で映画版はあの監督さんが凛太郎さんなので、
凛太郎先生ですね、はいはいはい、
うん、なのでまたちょっとこう なんていうかそのちょっとテレビ版ともまたちょっと違う、うん、なんていうかその感じとか、
はいはい、
こうあとはやっぱこう最後の怒涛の盛り上がりとかっていうのは劇場版ならではであるんだけど、
ありますけどね、
うん、そこはやっぱテレビ版とちょっと違うのでね、
はいはい、うん、まあ両方面白いんですよ。それはテレビ版にはやっぱテレビ版の魅力があるし、うん、映画版には映画版の魅力もある、うん、っていう感じはありますけれどもね、
う
ん、まあ
そうそうそう、
マスター的にはこうエターナル編はどう評価するんですか。まあ、あの結局今話してる話っていうのは、まあ、いわゆるアンドロメダ編っていう話が通信になるんですけれども、
はいはいはい、
うん、まあ、その後には実は続きがあって、まあ、エターナル編という形があるわけですが、
うんうん、
ここはあんまりマスター的にはちょっと打足だったんじゃないの的な部分もありますか、感想として。
いや結局その、まあ、原作というかね、あの、はい、松本先生 の、まあ、常ではあるんだけど、うんうん、ただテレビ版はきちんとこうまとめきってるわけですよ。
綺麗に決着してるんだよね。
そうで、うん、劇場版も、まあ、さっきも言ったけど一作目で綺麗にまとめてるわけですよ。
はい、
うん、そこまででええやんっていう
せっかく話としてはとても綺麗に終わってるからね。
そうそうそうそうそう、
本当に印象に残るこうね、うん、なんか自分の中の一つ大事にしたい記憶になるような作品だからね。
そうそうそう、
だけどまあやっぱり周りもいろいろね、あの儲かるやんってことになったんでしょうかね、うん、も
っといやだってねやっぱりほらあのまあ、メーテルが去っていくときにその鉄郎に対してかける言葉とかっていうのがさ、うん、もうこれ以上ない言葉を、私はこういう女だったんだよっていう言葉をかけて最後、うん、まあ、別れがあるんだけど、
そうですね、
うん、そっから先もねさらにやってしまうというのはねやっぱりちょっといやいや、うん、いらんやんって自分は思っちゃうんですよね。
性格のあの時の感動がねっていう、
うん、
まあそこはね多分人によってまちまちだと思います。それぞれだと思います。もう一度メーテルに会えるんだっていうことで喜んだファンももちろんいっぱいいただろうし、そこはね、うん、受け止める人によってそれぞれだとは思うんですが、あまりにもテレビシリーズが綺麗に終わったのでね、うん、マスターの気持ちも分かるような気がします。はい、
うん、
はい、でジダラクサイさんはどうですか。あのアンドロメダ編があって、まあ、その後エターナル編があったわけなんですけれども、
ほぼ同意見なんですけど、
うん、
やっぱ綺麗に終わったものをやっぱその続き書いちゃうっていうのはこっち その想像の余地を削ってしまうので、その余韻といいますか、
そうですね、
うん、だからまあ別に見ることを否定したりはしないんですけれども、
はいはいはいはい、
うん、まあやっぱ旅の終わりはあそこで良かったんじゃないかな、
うんうん
う
ん、
というふうには思っちゃうんですよね。
まあ、あのエターナルファンタジー、まあ、映画の3作目も含めて一貫してメーテル役は、池田雅子さんが演じられてるんですけれども、 SNS の反応を見るとやっぱりテレビシリーズだったり最初の映画だったり、まあ せいぜいさよならの話ぐらいがやっぱ中心なのよね。ほとんどエターナルファンタジーの話をしてる人ってあんまりいなくて、まあその辺からもやっぱりみんなの記憶に留まってるのはやっぱり中心にあるのはテレビシリーズでありアンドロメダ編なのかなってことは、なんかこう SNS の反応を見ててもね想像ができたところなんですけれどもね。
いやだってさ、テレビ版さ、うん、はいはい、3話でガラスのクレア出ちゃうんだよ。
クレアね、ガラスのクレアね、
うん、もうガラスのクレアが出ちゃうんだよ3話で。
これでね、性癖を歪まされた少年がいかに多く
というかね、ここをね、うん、やっぱ見た時に、うん、この世には神も仏もないものかってやっぱ思ってほしいよね。
衝撃ですよね、
うんうん、思ってほしいよね一度は。
本当に、うん、なんだろう、この世界の何とも言えないこう救いのなさというか残酷さ。
まあまあね、1話からそうなんだけどさ。
まあまあもちろんね、うん、だけど、うん、彼女の存在はやっぱ そこじゃないですか、まあ、ある意味生きながらにして死んでいるって言っていいのか分かんないけど、
うん
うん、こんな残酷な話が許されていいのかみたいな、
うん
うん、そういうすごくこうね、いろいろ心えぐられる話が多いかといってか、じゃあ辛いかと言われるとそれだけではなくてね、そこに対してのきちんと優しい余韻もあったり、うん、
本当。いやでも今おじさんになって涙腺緩くなってるから俺3話見たら泣いちゃいそうだない
や僕も自信ないですね、泣くかもしれない。3話はきつい、うんうん、いや1話もまあなかなかなんですけどね、まあ、
うんうんうん、
でも、うん、まあ本当に
まあ、うん、あまりこう話に触れてしまうと、
ね、あそうですか、
楽しみを、ね、削ってしまうことになりますので。
わかりました、
そう、ね、
うん、まあ、これぐらいにしますか。なすび仮面さん、何たってこれからご覧になる方ですからね。
そうですよ、うん、
はい、
楽しみを奪ってはいけないです。
わかりました、ありがとうございます。追伸、ここのところのアニメフリーレンの作画にビビって放り込んできてますけど、ビビるよねびっくりした、すげえなと思っちゃった、声が出ちゃったのもほーと思ってね
うん、
いやいいですね、全然熱量が下がるどころか、いやようできてますわ本当に、
ね、いやだから、あごめんね、フリーレンの話になっちゃうけど、はいはいはい、原作の漫画って必ずしもアクションシーンって
そうそうそう、
その盛り上がらないんですよ、
うん、割と淡々としてるよね、どっちか
というと。そう、あっさりしか書かないので、
うん、
そうだけどそれをこう自分たちなりにそのアニメ版が解釈してものすごい動きをつけてやっているので、
う
ん、
そうそうそう、アニオリがすごいね、なんか見てると、うん、
すごかったですよね。だから、うんうん、レボルトの表で多分変わってると思うんですよね、アニメ見ると。
うんうんうんうん。
うん、
そうそうそうそうそう。いや、だからきちんと原作に寄り添いながら、きちんとアクションもりもりで、うんうんうん、作れてる。で、全くその。
うん、そうそうそう。だから、その、第1シーズンが終わって、その、一級魔法使い編が終わったところで2期やるとしたら2期って黄金鏡編だよねみたいなことを結構みんな言ってたのよ。
はいはいはいはい、
うん、ま、でその時に、うん、でこう何話か2期が始まってはすごいゆっくりこうゆっくりこうね、こう、
そうですね、
こうじわじわじわじわしたこう魅力でやってきて、
うんうんうん、
でここでレボルト編ってなって、うん、レボルト編って原作そんなに盛り上がってたっけっていうのが正直なところだったんですよ。あくまでその黄金鏡編に行く前のちょっとした
つなぎ的なパート、ね、
そうそうそうそうそう、
うんうん、そうですね、うん、だからどれだけやばいかっていうことを説明してくれる回っていうか、
そうそう
そうそうそうそうそうそう、ところがそのレボルト編をあれだけにしてやってしまうっていうのがね、うん、
いや恐ろしいなと思いますよ。
いやだから、いや黄金鏡編見たくなるやんっていう。
そうね。いや、本当上手だと思いますね。
だってゼナウの掘り下げだけであんだけやったんですよ。
いや
いやだからさ、ゲナウであるでしょ。
ゲナウ。
だからさ、
違うのよ。
で電拳の人気がね、天元突破するよ本当に。
本当にね、今から想像できますよね、うん。とんでもないことが起こりますよ。本当、いや。だから時代は全然違うけど、やっぱ39も無理やりこじつけますけど、やっぱりテレビで化けた作品だと思うんですよ。確かに原作も面白い、
そうね、
面白いけど、うん、やっぱテレビがめちゃくちゃよくできてた じゃないですか。でもテレビから入ったファンが多いと思うんですよ。で松本先生の漫画も面白いけど正直癖あるじゃないですか。
ある
ね、ヤマトにしろスリナインにしろ。だけどやっぱテレビがめちゃくちゃよくできてるからそこからファンが一気にのガッと心つかまれてるっていうね。だからまあ無理やりこじつけるとやっぱフリーレンも原作面白いんだけどやっぱテレビがすげえなっていうありますよ。やっぱアニメ化することによって作品の魅力が倍化するものと削られるものはありますけど間違いなくこれらは作品の魅力を倍化させている作品だと思いますね。テレビシリーズが
そうですよね、うん、だから丁寧に書かれてはいるんですけれども、うん、で実際にその深掘りもしているんですけれども、はい、あのこっちに想像の余地を残してくれるっていうのがすごくいいんですよ。
そうそうそう、空白、空白が大事なのよ、うん、あのあえて語りすぎないでしょ、描きすぎないでしょ、
うんうんうん、そうそう、心情も書かないし全部をセリフに起こしたりもしないんだけども、
そうそれでも
あの分かるっていうのはやっぱりその想像の余地があるからだっていう、うん、
でその方法論ってやっぱでも突き詰めて考えていくとやっぱスリーラインじゃないですかっていうことも思うんですよ。描きすぎない、語りすぎない、うんうんうんうん、だある種なんかどこかにその血脈が残ってるような気がするんですよ。うん、その描きすぎないってそのね、その絶妙な我々の想像の余地を残していくっていうやっぱ作品はいいですよね。多分難しいことだと思うんだけれども、
いや、やっぱ難しいですよ、
うん、
だって以上は語りたいし、
そうそうそうそう、ね、そうなん、そこをあえてやっぱりちゃんと空白を残していくやっぱり作り方っていうものは、うん、尊いなと思いますね。はい、とかくね、うん、あの語りすぎな作品が最近多い気がする。やっぱその情報を含めてね、こんなに面白い作品なんで、こんなに素晴らしい設定なんですよみたいなことを結構早口でまくし立てるような作品が多い中にあって、まあ人気が出てる余裕もあるのかもしれないけれども、あえてそういうところはこう抑制的に展開をさせていくっていうね。また劇版も今回いいじゃないですか、萩和さんね、え、
いや CD 予約しましたよ。
早い、決断が早い、
判断が早い。
いやそれがね、いや今日もつぶやいたんだけどさ、あの、はい、Amazon 使う人気をつけてくださいね、はい、なんか変な出品あるんで、
あ、便乗するような、
うん、うん、あの
送料詐欺、
そうそうそうそう、うん、あのあれね、本体が3080円かなんかなんですよ、
はい、
初回限定版で、うんうんうん、ね、で最初なんかね、アマゾンの表示もおかしくて、
はい、
なんか通常版と限定版みたいな出方するのよ。
ああ、ありますよね、アマゾンね。
そう。うん、で、あ、じゃあどうせだったら限定版いっちゃおうかな、俺みたいにして、そっちを選んだら、
はい、
物は一緒なのに送料がね、うん、2500いくらとかかかってんの。
ひどいね。
うん。で、中身見たら一緒なのよ。うんうんうん、通常版ってなってる、その初回限定版と中身一緒で。
はい、
いやこれおかしいおかしいって言って、あの普通の方を予約したんですけどね、
はい、ということで、う
ん、いや皆さんもね、あの Amazon 使う際は気をつけていただいて、
あまり慌ててポチらないようにということで、
は
い、
そう
よくよく情報を確認してくださいというのですよね、うん、はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、ちょっと軽めに、いつね置き手紙いただきましたんでね、愚者級なりのお返事をさせていただきましたということでね、はい、じゃあ今日はこれぐらいにさせていただきますよ、
マジか
何ですか、サクッと、はい、フリーレンはまたやりましょう、ぜひまたね、あの振り返る機会はぜひ取りましょう、はい、本当に、はい、語るべき価値のある作品だと思っています。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、映画版のイケメン鉄郎もいいけれども、テレビ版の味わい深い鉄郎も大好きな閣下と、
私こと、2027年まで生きる理由ができた埴輪と、
はい、実はあの松本零士作品が銀河鉄道39、一番最初に触れたのが銀河鉄道39だったジラクがお送りいたしました。
はい、悪役令嬢中の人アニメ化おめでとうございます。またお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。